久しぶりの雑談会ですね、角田は。
ああ、確かに。俺多分もう1月に撮った以来ですね。はい。
そうよね。うん、
今回、そう、まあ今回は、まあちょっと2月に、は
い。2月に角田が何をしてたのか、ね。うん、
そうなんですよ。まあさっき、夜明けのすべて会でもちらっと言ったんですけど、2月の2週間、うん、まずドイツ、ベルリンの語学学校に行ってて、まあ、ラジオイティンズもちょいちょい行ってるんですけど、はいはいはい、ドイツ文学コースってとこに大学はいて、うんまあ、ドイツ語をちょっとやってたんで、まあ読むだけなんですけどね。
うんうん、
なんで、まあ、せっかくならちょっとやってみるかと思ってドイツに行きました。
ね、で別に、ドイツ語がペラペラになって帰ってきた。
いや、全然そんなことなかったんですけど。で、別になんか、学校もそんなになんかめっちゃレベル高い、留学ともちょっと違うんでね。なんか、すごいなんか、すげえ、わーっていう感じでもなく、割と、
はいはい、なんかその、ドイツ語を勉強したいなっていう。
そうそうそう。
なんか、こう、ちょっと緩い感じで。
まあ、緩くはなかったんですけど、まあ、それも話しますよ、後で。
なるほどね。
まあ、それに行って、うん、プラス、うん、その後1週間友達とパリを旅行しました。
う
ん、なので、まあ、2週間プラス1週間なので、もう実質1ヶ月ぐらい、
うん、1ヶ月ね、ヨーロッパの、
うん、2ヶ月
中央部に。
あ、2月に
いた。2月にね。
2月はもう1ヶ月ずっと、はい、ヨーロッパにいたので、ラジオティンスも出れず、って感じだったんですけども。まあ、はい。
ちょっとね、その間、角田に何があったの
か。何もないですけど。
本当音信不通だった。
音信不通じゃないだろ、別に。俺、会話チュートリアルの確認したからな、俺。
ちゃんと仕事してくれてた子、本当ね、はい、もう、ありがたいっていうか、もう申し訳ないっていうね。うん、
いや、ベルリンはでもすごい、なんかでも好きな街にはなりました、めちゃくちゃ。
あ、いいっすね。
なんか、
2週間いたわけで。
特にパリ行って、うん、なんか俺、飛行機をドイツ、
うん、
日本、ドイツ往復で取ったので、うん、パリに行った後、もう一回一瞬ドイツに戻って帰りの飛行機に乗らなきゃいけなくて、
あ、そっか、
なんか帰りにベルリンに一泊したんですけど、
はいはい。
そのパリとかいろいろ見て、最後にベルリン最後の一晩を過ごすと、
うん、
なんか、その初めて来た日の、と比べるとなんか土地勘とかもちょっと分かったりとかするし、
うん、なんかその
いろいろでパリともまた違う、はいはいはい、なんかそのパリはなんかこうまあ皆さんご存知の通りこう、
うん、
なんかこうカタツムリ型っていうかこう外側から内側にどんどんこう巻いていくように街ができててで内側一番中心が1区で、そこからだんだん外に行って、1、2、3、4、5、6、7ってこう、区が分か
る。まあ13区とかが
あると。そうそうそうそう。
はいはいはい、
で、23区とかまであるのかな、確か。うん、そう、うん。で、なんか、パリはすごい良かった、いい、素敵な街だったんですけど、やっぱこう、はいはい、明らかに真ん中にこう、もう、文化とか歴史とかのがもう、こう、ガンって集約されてる。
うん、そうね。凱旋門とかシャンゼリーゼとかね。
そうそうそう。で、ああいうルーブルら辺とかさ、セーヌ川とかってもう明らかにもう、うんもうスケールがでかいんですよ。なんか古風な街とか。
はいはいはい。ベルサイユ宮殿とかもね。
まあ、うん、ベルサイユ宮殿はちょっと、そうね。まあ、離れたところにあるけど。
うん、あ、そこそこそ。
まあでも、まあそういう、なんかもう、
はい、
巨大な歴史の、なんか集積みたいな。で、なんかソルボンヌ大学みたいな、由緒正しい大学とかもあって、
うん、
そういうところに、もうなんか、言っちゃえばなんかもう、中央集権的な感じがして、うん、で、その側に行くとその治安が悪くなってくるって感じなんですけど。
ああ、そうか、
そんな感じ。そういう意味では、なんか歴史がめっちゃ詰まってる街では間違いなくあるんですけど、
うん、
なんか、ベルリンは、なんか歴史はめっちゃあるんだけど、やっぱ結構混沌としてて、なんか俺がいたのは、ベルリンっていう街があった場合に、その東ベルリンって言われるらへん、
はいはい。
まあ、ベルリンは、あの、壁で分断されてたので、
ね、東西で分かれててね。
東ベルリン地区らへんに結構学校とかがあったから、そこら辺を散策してて、うんうん、西はあんま行かなかったんですけど。
あ、そうなんだ。
まあ、西も行ったかな。行った行った。なんだけど、ベルリンってその、東と西をなんか今は、その、うん、あの、S バーンって呼ばれる、その、うんうん、なんか、電車が、その、東から西にこう、横に突っ切ってるんですよね、
うんうん。
そう。で、あの、で、その、なんか、まあ、当時壁の時は当然そういう電車なかったんだけど、うん、最近できたらしいんですけど、
うんうん、
その、なんか、その、なんか、中央線とかちょっと似てるっていうか、
うん、
駅ごとにちょっと、なんか本屋さんとか服屋さんとかちょっと並んでて、
うん、
で、駅からちょっと外れた住宅街になるみたいな感じで、なんかこう、うん、でっかい中心がボンってあるってよりは、
うん、
まあ、その、駅ごとにちょっとこう、 毛色っていうか、なんかまあ、まあだんだんで西に行くとちょっと住宅街っぽくなるけど、全体的に。そういう感じがあって。
なるほどね。
そう。で、例えば、うん、後で調べて知ったんですけど、ベルリン・ハウプト・バーンホフって言われる、まあ、うん、めっちゃ大駅、大中央駅みたいな、その、長距離移動の列車とかも通るような駅とかは、割と最近できたらしくって。
あ、そうなんだ。
で、そう、繁華街みたいな、めっちゃ都心、は、アレクサンダープラッツとか東ベルリンの真ん中ら辺にあるんですけど、
うん、
そことかも、言うたら東ベルリンだから、その、うんうん、めっちゃ栄えてはいるけど、その、東ベルリン時代の歴史で結構こういろいろ、それまでの歴史が変わっちゃった部分はあるからさ、その、言っちゃえば、栄えてるところとかでかいところもいっぱいあるけど、それが、すごい巨大な歴史を背負ってるってよりは、なんかちょっといろいろ屈折した歴史を背負ってる感じがあって。
うん、なるほどね。
そう。だからなんか、昔の東ベルリンっぽい社会主義建築っぽいのと、うんうん、なんか今のめっちゃ高層なハイテクが、
入り混じってんだ。
そう。それが結構混沌としてる感じが、面白くて、最初は、慣れないっていうか、うん、慣れなかったら難しかったんですけど、
なるほどね、なん
か最後に戻ってみると結構、うん、あ、ベルリンの方がなんか俺はこう、住みやすいかどうかわかんないけど。
東ベルリンの方が。
そう、なんか、俺がその、いた地区は結構心地よくなってきて、うん、パリのなんかその、めちゃくちゃこうもう、なんか、ハイソサイティな感じよりは、ベルリンの方が俺は好きだったかなっていうふうに思うぐらいには好きになりました。う
んなるほどね。まあ、なんか、角田、ちょっと、性格的にドイツっぽいもんね。
どういうこと？
いや、なんか、真面目な性格じゃん。なんか、ドイツ人って真面目っていう。
そうなのか。
まあ、なんか、ステレオタイプになっちゃいますんですけど、まあ ね、ドイツ人は、なんか、真面目みたいな。そういうのがあって。
まあ、確かに、陽気なイタリア人みたいなね、そういうステレオタイプもあるし、ね。そう。
で、フランス人は、ね、なんか、自由人みたいな。自分のやりたいことをやって、他人は無視みたいな。
そう、まあまあね。
うん、まあ言っちゃえばね。そう。
なんかもう、なんかそういう昔ながらのね。
そういうなんか昔ながらの、ね、偏見みたいなのありますけど、うん、それで言うと、角田はドイツタイプだなっていう。
ああ、なるほど。
うん。
あれ、はい。でも結構、実際その、まあ東ベルリンとかで壁の跡とかさ、うん、見てみると、
うん、
やっぱ街に対する興味、なんか単純に、なんかさ、
うん
その、しかも壁、後で Google マップとかで壁の実際にあったマップとか見てみたんだけどさ、
うんうん、
なんかもう、なんか、すごいもうぐにゃぐにゃぐにゃっていう壁なの、なんかその鐘の形がなんかちょっと、カーブをめっちゃ描いてて、なんか、こんな感じでなんか壁で、しかも巨大な壁ってものがあって、なんか乗り越えようとしたらさ、殺されたなってみたいなさ、そんなことが起こってるのやばいなと思って、普通に。
ね、
改めて、その今はもうさ、普通に人が住んでるっていうのがさ、改めてわかるからさ、うんうん、自分で、
うん。
なんかその時代、すごいなっていうか、まあ、その、いわゆる悲惨なこともいっぱい起こったと思うんだけど。
はいはいはいはい。
なんかとんでもないことが起こった街なんだなっていうのは、なんか肌感覚で知れたのは結構でかくて。
ああ、なるほどな。まあ、確かになんかそういう時代のね、建物とか残ってると。
そう。
より一層ね。
ね。
感じやすいね。
そう。で、未だになんか壁の跡とかいうのもいっぱい残ってたりしてて。
ね。なんかあれ世界遺産になってるんだっけ？なってないっけ？なんかでも保存はされてるんだよね、残ってる。
いっぱいなんか壁のミュージアムとかもあったし。
そう。
なんかそこも、まあなんか、そうなんだと思って。
うん、
で、なんか
はい、
ポゼッションっていう映画があるんですけど。
はいはいはいはい。
知ってますかね？
はい。
イザベル・アジャーニが主演の、
うん、
1981年の、アンジェ・ズラウスキーっていう、映画監督が撮った、すごい、まあ、カルトムービーみたいな映画があって、
うん、
その、
聞いたことありますよ。
はい。
うん、
なんか、ま、これ、ベルリン、1981年当時のベルリンでロケした映画で、
ああ、ま、そっか。じゃあ、壁が、
そうそう、壁があった時代の話なんですけど、
うんうん、
で、まあ、これ、まあ、結構話はすごいぶっ飛んでて、なんか、ま、怪物が突然出てきたりとか、
う
ん、
はいはいはいはい。
まあなんか主人公の女の人がなんかある日突然頭おかしくなっちゃったんじゃないかな、みたいな、その夫目線で見ていく話なんだけど、
うんうんうん、
で、どんどん主人公がこう、なんか、狂気に陥っていって、なんか怪物とかを生み出しちゃうみたいな、そういう変な映画なんですけど、
うん、
なんかそれも、で、俺、ポゼッションのロケ地巡りみたいなしたんですよ、なんか
。
ポゼッションの、なんか、イザベル・アジャーニーが、なんか、有名な地下鉄でなんか暴れる有名なシーンがあるんだけど、その、
うんうん、
そこに出てくる地下鉄を見たりとか、
うんうんうんうん、
今、山下くんにはパソコンを見せてるので。
あ、そうですね。いろんな、なんか角田の顔の写真とかが今見えましたね。
はい、あ、こんな感じかな。
うん、
例えば、 これポゼッションの地下鉄は、ベルリンのちょっと南の方にあったんですけど、
うんうんうん、
あれ
あれ出てこない？
出てくるよ。
まあでもなんかヨーロッパのさ、旅行とか、うん、まあヨーロッパだけに限らず、
うん、
あの、旅行してるとね、やっぱりそういう聖地巡礼とかしたくなるよね。あ、そう、
こんな感じだ。そう、うん。例えばこう、こんな感じで。
おう。え、あの写真のやつ、やった？あの、
どうですか？あ、やってないです。
ワンシーンを。
ああ。切り抜くみたいなやつ。
はいはいはい、はい。
やってないけど、でもこんな感じの、
うん。
こういう、ここと、
うんうん。
さっきのこれみたいな。
はいはいはいはい。
これと、
同じと。
これと、これみたいな感じの。
うん、おー、同じ構図だ。
まあ、あの、要は、地下鉄で暴れてるシーンの地下鉄に行ったっていうことなんですけど。うん、
はいはいはいはい。
なんか、それとか見たりとかしてて、で、ポゼッションって映画自体は、なんか、めっちゃカルトムービーみたいな、なんか、すごいなんか、奇才監督が作った変な映画ってイメージなんだけど、なんかでもね、うん、本当に壁があったってことを踏まえると、なんかね、うん、結構異常な空間なんだなっていうのがちょっと分かって、
うん、
なんか、それはなんかこういう映画もできるわなっていうような、なんか、物々しさとかも、
うん、
なんかこの映画のロケしたあたりはちょっと感じたりもして、
うん、
なのでそこはなんか実感としてできたのは大きかったですね、自分の中ではなんか。
ね。まあ俺らが、うん、俺らからしたら生まれてもない。
そうだね。89年とかだから。
そうそうそう、時代ですけど、
うん、
実際に起こったことっていうね、
うん。
その時代に生きてた俺らと同じぐらいの年齢の人はさ、
うんうんうんうん、
実際にそれを体験してるってことじゃん。
うん、
ね。
そうそうそう。
そうそう。だから、なんか、うんすごいよね、うん。そういうの考えると、
うん。なんか東ドイツ文化博物館みたいなとこも行ったんだけど、うん
はいはい、
完全にもう当時の東ドイツの、なんか家の感じとか、
うん、
なんか建物、なんか車の、なんか模型とかが置いてあって、
うんうん、
すげえもう観光地化されてるのもちょっと面白かったんですけど。
はいはい、そう。なるほど。
そう。まあ、そういうの見たりとかして、
うん、
あとは何でしたかな。
聖地巡礼して、
して
でもドイツそのねベルリンに2週間もいたんだったらいろんなところ回れたんじゃない？
そうですね。
ね。
例えばドイツキネマテークっていう、うん、まあドイツ映画博物館みたいなまあ国立映画アーカイブみたいな感じですよね、うん、日本の。
はいはいはいはい。
でまあドイツすごいここはすごいしっかりした博物館でドイツのなんか映画、
うん
うん、まあ主に戦前なんかあのフリッツ・ラングのメトロポリスとかカリガリ博士とか、はいはいはい、そういう、まあ、生前黄金期ドイツのものを中心に置いてるんですけど、うん、マレネ・ディトリヒとか、
うんうん、
なんか、そういうのを展示見たりとか、
うん、
あと、まあ、ちょっと戦後のあれもあって、なんか、ファスビンダーの使ったノートとかが見れてちょっと嬉しかったりしたんですけど、
お
まあ、そういうのがあったりとかして、こことか普通に楽しかったし、
うん、
まあ、そういうなんか、行きたい場所に巡れたっていうのももちろんあったんですけど、
うん、
やっぱなんか、新しい発見みたいなものも、自分の中ではでかくて
新しい発見あそうかなんかさっき言ってたよねそのなんか行く前
あ
こんな感じで
そうなんですよ
思ってたのが違ったみたいなね、
う
ん、
そう、
うん、
まあそれ一個言うと、
はい、
まずベルリンはあのねあの他の国どうなってるか分かんないけどあのねこう、
うん、
ステッカーをとか落書き文化がめちゃくちゃ盛んでは
いはいはいはい
あのもうなんか
聞いたことある
欧州のなんか、うんポールとかさ、電柱とかにもペタペタペタペタって貼りまくったりとか、
うん
うん、地下鉄とかにもいっぱい落書きしてあって、
うんうんうん、
まあそれはパッと見なんか治安悪いなっていう風に思ったりもするかもしれないけど、
うんまあ、なんかもうアートとして成立してるところもあったりするんでしょ
う。そうね、まあアートっていうのもあるし、
うん、
あの、なんか、その、なんつうかな、市政の人たちの、なんかこう、
うん、
なんか、活動が結構ダイレクトだなっていうのはなんか肌感覚で分かって、そのステッカーとかもなんか自分の店のステッカーを貼ったりとか、
う
ん、自分がだいたいシェアハウスをなんか探して、ルームシェアしたいと思ってるんだけど、みたいな、うんうん、そう連絡先クレアみたいなそういう紙を貼ったりとかしてて。
あ、なんか掲示板みたいな。
そうそうそう、そういう感じで、だからもう次々と自分で貼りまくるみたいな、うん、そういう感じらしくって、
あ
そこはすごい面白くて、
いいねうん、
で、あの、それで言うと、
うん、
あの、今、ドイツって、
はいはい、
あの結構政府的には、その、うん、今のその、イスラエルのガザ地区への、うん、まあ、侵攻というか、ほとんど民族虐殺みたいな、状況を、
はいはいはいはい、
結構その、新、プロイスラエル側が政府見解なんですよ、多分、ドイツの、
うん、
多分、市長とか、ベルリン市長とか、
うん、
で、だからなんかこう、イスラエルをむしろこう、支援してて、パレスチナ、うんプロパレスチナとか、なんかそういうイスラエル批判みたいなことすると、もう、なんか捕まったりとか、
うん、
デモに参加したらなんか警察に打撃をされたりとか、うん、そういうのがニュースで報道されてて、
うんうん、
で、だからちょっとベルリン ちょっと行くのやばいかもなって正直思ってたんですけど、ね、うん、でも確かにそういう、例えば、なんか実際に、なんか後で知ったら、なんかベルリン市長が、うん、例えばベルリン映画祭で、結構こう、なんかベルリン映画祭を政治的利用するっていうか、うん、
はいはい、
なんかパレスチナを支援するような映画人のコメントに対して、市長が批判したりとか、そういうのがあったらしくって、まあそれは、なんか良くねえなっていうか、なんか暴力的だなって思うんだけど、
うんうん、
なんか、あの、少なくとも市政の人たちの、なんか、戦いっていうか、それは結構面白くて、なんか、単純にめちゃくちゃこう、ステッカー文化だから、政治的活動もステッカーをして行ってて、
はいはい、
なんかそのプロパレスチナのステッカーとかを街に貼ったりとかしまくって、ポスターとか、で、それが例えば多分プロイスラエルの人に破られたりとか、なんか落書きされたりするんだけども、なんかそれがでもまた別の日に、見ると、また別の場所でまた新しいのが貼ってあったりしてって、そのなんかすごいこう、お互いにめちゃくちゃこう草の根的になんか張り合ってる感じがあって、まあ、その両論兵器みたいになっちゃうと良くないんですけど、
はいはいはいはい、
なんかその、ひたすらなんかパレスチナの意見、パレスチナ意見ってもう誰も言えないような、めっちゃ独裁的な雰囲気なのかなってなんかイメージで思ってたら、
ちゃんと抵抗して。
そう、市政の人が草の根的に抵抗してるのがあって、友達はデモ見たとか言ったりしてたし、なんかそれはすごいめっちゃいいなと思って、特になんか、東ベルリンのさらに東地区って、
はいはい。
に行ったんですけど、そことかって多分なんか、まあ、パッと見たけど、なんかアラブ系の人が多かったから、なんかもう、なんか、街に生えてる木とかをパレスチナの国旗で塗ったりとか、そういう感じしてて、そういうところめちゃくちゃなんかいいなと思ったし、そう、なんかそれはなんか発見っていうか、なんかやっぱこういう、まあ東京でもね、最近なんか、ああいうパレスチナの、フリーパレスチナって書いてるグラフィティとか見たりするけど、なんかそれがめっちゃベルリンはめちゃくちゃいろんなところに見て、見つけてて、
ね。日本だとそういうね、その活動とかちょっと少なめっていう。
そうそうそう。
あるけどね。それこそヨーロッパとか、そういうの盛んだからね。
で、特にパリよりも全然ベルリンの方が盛んだったから。
あ、そうだった
の？なんかそこも含めてなんか、だからその混沌の中にいろいろな自分のやりたいことをやる感じはすげえベルリンを感じて、そこはめっちゃ良かったなって思って。かっこいいなと思って。
ああ、なるほどね。
うん。
ちゃんと見てきてるな、
うん、そこは面白かったですね。
なるほど。パリはどうだったの？パリも一週間いたよね。
パリはでもまあ普通になんかいろいろルーブル美術館とか、凱旋門とか有名なとこ見て行きました。友達と行ったんで、友達といっぱい話したりもしたし。
はいはいはい。この時期ね、なんか大学4年生は、
ね、みんな行ってたよね。
ヨーロッパ行ってるよね。
卒業旅行みたいな感じで。
うん。俺の友達もなんか、イギリスとかフランスとかオーランダとか行くみたいな、言ってた。
いい
ね、そう。
あ、でもそれパリで言うと、一個これはあるんですけど、まず俺、ベルリン、パリ間を一人で移動しなきゃいけないじゃん。その友達に会いに行くために。で、なんかベルリンパリってちょっと直通のなんか電車とか飛行機ってちょっとめんどくさ、なんかあったんだけどお金もかかるし、あれだったから、せっかくならと思って、まずベルリンでからフランクフルトってドイツの結構南の方の街に、はいはい、まあ大きい街なんだけど、
そこに。あそこなんかすごい大きい空港がある印象。
そうそうそう。そうだね、フランクフルト空港もあるね。そう。で、そこに行って、一泊して、フランクフルトから、ベルリン、フランクフルトでまず電車で行って一泊して、フランクフルト、パリを電車で一泊しようと思ったんですよ。
はい。
で、まずベルリン、最後の一旦学校が終わる日に、ベルリン出てフランクフルトに行って、まあそこまで普通に全然 OK で、フランクフルトで一泊して楽しかったんですけど、
はい。けど、
で、フランクフルト朝起きて、まあちょっと市内散策して、でチェックアウトしてお昼の電車でパリに乗ろうとしたら、まあ、結論から言うと、その電車欠行になりましたっていうのが書いてあって、パリ東駅行きの12時56分の電車は欠行になりましたって書いてあるんですけど、書いてある掲示板なんですけど、これは今見てるんですけど、まあ。
ドイツ語だから全然わからん。
そう、で、どういうことかっていうと、しかもそれ、俺、まあ焦るじゃん。ああって思って、で、もうその時はさすがにそういうのをドイツ語でやるのは無理だから、もう、なんか、英語で、なんかその、ドイツ鉄道のその係の人に聞いたら、なんか、ストライキでキャンセルになったと。パリの多分電車のストライキかなんかで、だから直通がもう全部出せません。パリ側がストライキしてるから。
パリ行けなくなったってこと？
そう。行けなくなったんですよ。
え？
で、マジかと思って、 え、で、と思ったら、あの、あ、じゃあ代替便教えてあげるよって言って、あの、A4 1枚のペラ1の紙だけ渡されて、はいはい、あの、この電車なら行けるぜっていうのを教えてもらったんです。
はい。
で、これは、その紙を今見てるんですけど、フランクフルトからまずエッフェンブルクっていう街に行って、エッフェンブルクからストラスブールってとこに行って、ストラスブールからパリっていう、まあ、2回乗り換えしなきゃいけないんですけど。
なるほどね。
その、
遠回りっていうか。
まあね、そう、うん。で、マジかと思って。しかも、
乗り換え時間なんか短くない？ 10 分とかじゃん。
しかも、この電車、しかも、基本全部遅れました。はい。
確かに、ヨーロッパだとね、時間遅れるってよくあるって聞く。そう、 うん。そうだな。
なんだけど、うん、で最初めっちゃ不安だったんだけど、
うん、
意外とこれが面白くて、フランクフルトからエッフェンブルクって街に行ったんですけど、エッフェンブルクって、はい、あの、うん、フランクフルトよりもさらに南の、うん、本当にパリとの国境の付近、なんか、
うんうんうんうん、
あの、国境を介した、国境に一番近い、なんかちょっとした街ぐらいな印象で、
うん、
だから、なんかあの、で、めっちゃ田舎なんですよ。だからそれをまずなんか、ドイツの本当にガチ田舎で、教会がいろんなところにあって、
はいはいはいはい、
なんか静かなこういう閑静な、なんか昔ながらの、なんか住宅地っていうか、なんかちっちゃい家が並んでてっていう。うんうん、だから結構多分地方自治がしっかりしてるのか、なんかドイツ政党のなんか市民、市民分、文等があったりしたんですけど、
はいはい、
そういうの見るのも面白かったし、
うん、
結構意外と、あ、なんか本当に大都市でもない、本当に田舎に行けたの、うん、結構面白くて。
そうね、そう、ちゃんとドイツの観光してるね。
そう。で、しかも、うん、こっからストラスブールってパリのドイツ国境の街なんですよ。つまり、エッフェンブルクがストラスブールでドイツパリを移動するんだけど、
はい、
その移動がマジで普通の電車でした、なんか。
ああ、もうローカルの電車ってことか。
そう、本当にここだけはローカルの電車に乗って、
お
なんかここをなんか普通にあのめちゃくちゃなんかローカルな駅とかを一個一個通り過ぎてって行くんだけど、これ面白くて、あの、これ今 Google マップで国境を越える、このライン川、
あ、はいはいはいはい、
世界史で出てくる、いろんなところで出てくる、うん、ライン川を、普通に電車で橋通ると、あ、フランスに入るっていう、ちょうどその境をなんか、Google マップで見れたのがすごい面白くて、しかもめっちゃローカルな電車だから、
うん、
なんか、なんか
声ここから行きますよ、みたいな。
そうそうそう。
もう日本で言うとなんか神奈川県から東京に行きますよみたいな。
あ、そんな感じ。本当になんか多摩川越えて、みたいな感じで。
はいはいはいはい。あれよね、パスポートとかもいらないし。
そうそう、全然いらなくて。
うん、
で、なんかああいう、なんか、その新幹線とかでバーって通るんじゃなくて、その完全にローカルな電車でそこを通れたのはすごい面白くて。
うん、そうね。
なんかこの経験は結果的にめちゃくちゃ良かったです。ドイツのガチ田舎も見えたし。
うん、
で、これは。
めっちゃいいと思う。4×4=18
っていうなんか間違ってる落書きを見つけたので写真撮りました。
そういうところあるからね、角田は。うん、
で、うん、まあストラスブールからパリ間は結構楽しくて。
うん、
あとプラス、
うん、
ドイツもパリも、
うん、
あの、長距離列車っていうか新幹線っぽい列車は食堂車がついてるんですよ。
お、あの、映画とかでよく見る。
そうそうそう。
それこそなんかミッションインポッシブルの最近のやつとか出てきたやつとか。
そう、はいはいはいはい、とか、まあ、ビフォーサンライズも
そうですよ、ね。ビフォーサンライズ、はいはい。それこそね、あの、ヨーロッパの国をね。
そうそう、あれ多分ウィーンからパリに向かう電車でね。そう。結構似てて、
うん、
なんか最初に、あの、そう。ベルリンからフランクフルトに行く時の電車の食堂車の方が結構なんかちゃんと食堂車って感じで、
うん、
なんかあの、こういうなんかもう机がいっぱい並んでて、なんかちょっと食べるスペースがあってみたいな感じだったから、
ね、ビフォーサンライズに出てきたやつみたいな。
これ乗りたいなと思ったけど、まあパリ、うん、明日乗れるかと思って、
うん、
したら結果的に乗れなかったので、ちょっとあれだったんですけど、ちょっと簡易的な食堂車はそれでも行けたので、そこで、あの、クッキーとリンゴジュースを飲みました。だから、ヨーロッパを走る電車で、食堂車を使うっていう一個の目標が叶ってよかったですね。
うん、はい、いいね、うん。いいっすね。なんかそういうさ、あの、うん、なんだろうな、あの、ザ観光みたいな、
うん、
そういうんじゃなくって、それこそね、本当にもう、普通の街とかさ、
うん、
ローカルの電車とかバスとかに乗って移動とか、
うん、
めっちゃいいよね。
そう、なんか結果的にそうなったのがめちゃくちゃ良かったな。なんか最初はもっとなんかスムーズに行けると思ったけど、うん、意外と。
ね、まあ、旅にそういうトラブルは付き物なんでね。
そうそう。で、電車も遅れるから結局1時間ぐらい待つ、うん。さっき乗り換え14分だったのが結果的に1時間とかになったりしたんだけど、
はいはい。
まあでも街歩いてたらしたら意外とそんなに苦じゃなかったりしたんで、
う
ん、結構楽しくできました。 だし、あとまあストライキとか、まあそういう市民の草の根運動が身近にあるって知れたのも結構でかかったし。
ちゃんと運動してるんだぜ
っていう、ね。そう、市政の人の意見というか、それが反映されるのもいいなって思ったし。ですね。あとは何だろうな。
あの、ご飯とかは？
あ、ご飯は、パリはすげえ美味しかった。なんかレストランとかいろいろ行ったんですけど、だいたい全部こうステーキとか、
え、めっちゃ美味しそう。
フランスはなんかブイヨンって呼ばれる、ブイヨンですね。ビストロよりちょっとこう、はい、若者向けっていうか、その、なんかそのやつをこう、リーズナブルっていうか、あの、多分ちょっとまあ、日本で言うファミレスみたいな、そういうステーキとかをまあ、その手頃に食べれる、そういうあれで、それが良くて。で、まあ、ドイツも、まあ、ドイツはそういうなんか手頃な料理店がいっぱいある感じじゃなかったんだけど、でも全部美味しかったし、あとドイツもフランスも量が多いです。だから、ちょっと高くても、お腹いっぱいにはなるから、なんか。
そうね。コスパは、まあ、悪くはない。
コスパはそう、全然悪くなかった。なんか、美味しいなってちゃんと思えたし。
はいはいはいはい。
そう。で、あと、これは、ドイツはカリーブルストっていう、なんかまあ、ソーセージですね。
はい。ソーセージ有名だもんね。
そう、ソーセージが有名で。
ビールとかね。
そう。で、ソーセージを、ソーセージ食おうと思って、カリーブルーストを頼んだんですよ。で、
めちゃくちゃうまそうやな。
そう、なんか普通の屋台みたいなところでカリーブルーストを頼んで、ついでにビール、ドリンクって言われたから、じゃあビール飲もうと思ったんですよ。で、大体そういうところさ、じゃあ日本の屋台のビールってなんか、紙コップとかで来るじゃん。あれ缶ビール渡されるとかさ。ドイツは普通に一升瓶が来て、一人分で。でかと思って。まあ美味しかったんだけど、これはなんか飲みながら歩いたら結構ちゃんと酔っ払いました。ってのがあったりね。
そうね。ドイツ人とか、まあヨーロッパの人はね、日本人よりも圧倒的に、あの、アルコールに強いからね。
ああ、そうなんだ、やっぱり。
ああ、まあ弱い人もいるんだよ、やっぱり。でも、あの、量がね、飲める人はめちゃくちゃ飲むらしいから。
ね、すごいよね。
そうか。え、まあ、まあ、ヨーロッパの人、なんかこう、日本人より体格もでかいっていうの
ね。まあ、
年
生も高かったですね、基本。でもなんか語学学校は、なんか行って、なんか語学学校だから当たり前だけど、その、なんか生粋のドイツ人はいないっていうか、その、なんかいろいろいろんな国から来た人がいて、まあ俺はなんか別に全然他の人の方がめっちゃペラペラ喋れてたんだけど、なんかでもそういう人たち、だからまあ言っちゃえば普通に留学みたいな感じで、
はいはいはいはい。
なんか、それは、よかったし、あの、福山とかが結構留学中なんかみんな優しかったみたいな、そう言ってたじゃん、なんかラジオとか。でも俺もそう感じて、なんか、全然別に、なんか、ただのクラスメイトなのに、なんかたまたま帰る方向が一緒だったら、で、ここ、今日この後ここ行こうと思うんだよね、みたいな、なんとなく行ったら、じゃあ、え、これ、この電車乗った方が早いよ、みたいな、パッと調べてくれたりとか、なんか、このお店なんか日本食買えるよっていうのを教えてくれたりとか、なんか、
ごめん。ちょっと、海外の日本食って試した？
あ、なんか一回試しました。
お。
で、それは、なんかああいう、なんかマグロ丼って頼んだら、なんか焼いたマグロが出てきたんですけど、まあ、美味しかったけど、まあちょっと違うな感はあったんだけど。
そうよね。ごまとか確かにあるし。
でも友達が教えてくれたとか、マジで多分日本人が経営してんのかなって感じだったから、普通に日本、本当にちゃんとした日本食がいっぱいあって、なんか普通にカップヌードルとかいっぱいあったので。
いいね。
それを食べて普通に、あ、日本食だって思いながら食べました。
はい、え、物価とかどうだった？
物価は、
ヨーロッパだとやっぱ高いんじゃないの？
まあ多分日本食はちょっと高い。だから普通に。なんかおにぎりが2ユーロとかする。
ああ、ってことは。で、300円超えか。
そう、多分ヨーロッパの物価的には多分200円とか、300円ぐらいの認識だけど、プラス円安も加わってるから、
そうね。
300円とかになる。けど、だからまあ日本円考えないとしたら、まあ考えないとしたらまあ物価はまあ、そんなそこそこそういうなんか、カリーブルスト屋台で食うところだとそんなかかんないし。
はいはいはいはい。
で、むしろレストランで、まあ20ユーロとかして、でも結構いっぱいお腹いっぱい食べれたなって思うと。
3000円ぐらいか。
そうそうそう。全然コスパ悪くないなって思ったんで。
なるほどね。まあ量が多いっていうのはあるね。
そうそう
そう。なるほどなるほど。
それはすごい感じたな。なんかポテトとか多分だ、やっぱジャガイモとかめっちゃ取れるからもう、とりあえずポテトつけとけみたいな感じの、なんかさ、
はいはいはいはい、
すげえあったし。
ねえ、じゃがいも
とか、
ジャーマンポテトとか。
そうそうそう。
はいはいはい。ジャーマンポテトって言うくらいですかね。
ね、
美
味しかったです。
なるほど。
まあいろいろね、なんか、やっぱ、 とはいえ、初海外一人だったし、うん、留学、俺なんか留学するつもりもあんまなかったっていうか、なんとなく行こうかなって思ったら。
そうそう、うん。何がきっかけでさ、その語学学校ってなったの？
それはなんかなんとなく。
自分で調べて、語学学校。
そう、なんかその先輩とかでも一人同じような、あれを使った人がいたら、うんうん、面白そうと思ったし、
うんうん、
親にもなんかまあコロナ禍で海外行かなかったら最後ぐらい行けば、みたいな。
確かにね。
そうそう言われて、
うんうん、
で、だからなんとなくちょっと、行くつもりだったんだけど、割と、ちゃんと、なんか、そう、
うん。
なんか学校にも通ったし、うん、日々生活をしてたので、なんか。
ね、実用的ななんか、熟語とかも多分習えたんじゃない？
そうっすね。ちょっとしたスラングとかを教えてもらったりとか。酒を浴びるように飲むという言葉は、ビザウフェンと言います。
へぇ、あ、そういう動詞があるんだ。
そう。
ビザウフェン。かっこいいよね、ドイツ語って。
ビザウフェン。
みたいな、まあ。ちゃんとこういうのも覚えて帰ってきてるっていうね。
そうですね。いろいろ体験もしましたしね。
ちょっとね、ラジオじゃ言えないようなね。はい、うん。
まあ、でもまあ、でも、とはいえでも2週間だけだったし、まあ学校とかも、学校はなんかその、やってる内容自体は文法とかだから、別に知ってることもあったんだけど、はいはい、やっぱりその先生がドイツ語でバーッと喋るし、
あ、そっか。
他の人もみんな、なんとなく聞き取りぐらいできる感じだったから、それについていくのは結構大変だったから、
うん、
なんか学校でめっちゃ上達したぜ、俺、みたいな感じあんましなくて、むしろなんかもうちょっとちゃんとやんなきゃなっていう気持ちの方が強かったんで。
なるほどね、
うん。なんかそこは、なんか、今後の課題っていうか、うん、まあ、すごいだからなんか、ベルリン好きになったし、
うん、
なんかこう、もうちょっとリベンジしたい街にはなりましたね、うん、なんか今後。
いいね。うん、
ですかね。
いいじゃないですか。
はい。
はい。
山下くんもいっぱい留学してたしね。いろんなとこ行ってたしね。
うん。もうなんか、それこそ角田みたいに、2週間だけ語学学校っていうのも、
うん。あ、そうだったんだ。
行ってた。あの、高2の時に、
ああ、
イギリスに、そうそうそうそう、はいはいはい、行って、
いいね。
めっちゃ楽しかったね。
ね、うん、楽しい。
うん、うん。いろんな経験して、
うん、
そう。いやー、よかったっすね。
語学学校って結構、まあ、高校の時行ったらどうかわかんないけど、なんかいろんな人いるよね。多分大学、留学するよりいろんな人に会う気がして。
そうね。俺が17だったんだけど、うん、一番上の人で、まあ、その、なんか、
うん、
なんかよくつるんでたグループで、一番上の人が27とか
だった。ああ、やっぱそうなるよね。
そうそうそうそうそう。
多分いろんな需要でさ、語学学校って通うじゃん、なんか。
うん、
その、留学、大学に留学するとしたら、
うん、
まあ、ある程度同じような世代が集まりがちだと思うけど、
うんうんうんうん、
俺のところの語学学校とかマジで多分本当にいろんな、
うん、
なんとなく、例えばその会社がドイツに移っちゃったから、うん、それで
なんとなくやり直った人とか、それで行かないとみたいな。
そう。だからなんかめっちゃ社会人の人とか、
はいはいはい、
俺がクラスでめっちゃペア組んでめっちゃ長くなった人は妊婦の人だったし、
あ
そう。
確かに。
とかそういうのをできたのは大きかったな、なんか。
あ
うん。
いいね。
うん。
いや、めっちゃいい体験、いろいろしてるね。
まあ、そうですね。
うん、
まあ、ちょっといろいろ話したい。まあ、今後多分まだ思い出せないだけで話したいこともいっぱいあるので。
そうですね。
うん。
ちょっと一人会で、いろいろ。
あ、でもね、うん、ちょっと現地でいろいろ見た映画とかも、まあ、そんなに多くはないんだけど、あるので。
あ、現地もちゃんと見たんだ。
そうですね。
さすがやな。
ちょっと、あと普通に飛行機で見た映画とかもあるので、ちょっとそれまとめてレビューとかしようかなって思うぐらい。
え、いいじゃん。
はい。
うん。さすが、映画好き。
はい。
素晴らしい。
うん。ありがとうございます。
はい。
まあ、今回はこんな感じですかね。
ですね、もう、うん、角田が、まあ、帰ってきたよっていうことで。
はい。いや、本当に皆さん、ね、ありがとうございました。
はい。
この、なんか、この間、番組を続けてくれて。
いえいえいえいえ。
ラジ日本、お変わりなかったですから、2月の間、ラジオ18は。
2月の間、ラジオ18は、まあ、そうですね。いつもと変わりなくね。
ああ、よかった。
うん。まあ、一回なんか、ね、そうそうそう、ゲストもね、うん、村中くんが来てくれてね。うん、まあ、いろいろ楽しくやってましたよね。
じゃあ、よかったです。
はい。哀れなる者たちとかね、撮ったりとか。ね、
そうだ、逆にそういうなんか、普通にやってる新作映画で結構俺全然見えてなくて。
あ、そっか。
ボーを恐れてるとかまだ見てないし。哀れなるも見ないし。ストップメイキングセンスも見れなさそうだったらちょっと残念だったんですけど。
そうか。
そう。
まあ、そっか、トーキングヘッジ好きなんだ。そうそうそう。
まあでもそういうの見たい。ね、今後見たいと思ってるし。
うん。うん、そうっすね。2月で言うと、あ、ビフォーサンライズとかも
やってたんだ。
うん、
へぇ。
あとは、俺もね、見れなかったんだけど、ビデオドローム、またやってました。
4K や
りました、みたいなのが。2月の15までだったんだよね。で気づいたら、もう予定埋まってて行けなくって、そう。ちょっと苦い思い出があったんですけどね。
は
い。
あとなんか、これ最後に一個だけ言うと、
はい、
ドイツの2月で2月14、バレンタインじゃないですか。
そうだね、バレンタイン。海外のバレンタインだとさ、日本だと女の子がチョコをあげるっていう感じだけど、海外なんかね、逆なんだよね。
なんか割と、まあ語学学校自体でチョコ受け渡し会とかあんまなかったけど、なんかでも割とみんなそんなバレンタインだって感じの認識ではなかったな、あんまり。
ああ、うん。
で、あれ
そのだ、写真を撮りすぎて、どれがどこにあるのか。
ちょっと。
まあね、旅行後ってあるよね、こういうことよく。
は？
何の写真を見せようとしてるんですか、ちなみに。
それを言ったら面白くない。
おぉ。
あ、で、
はい。
結構、まあ、これ多分、その一人会で喋ろうかなと思うぐらいなんですけど、ドイツめっちゃ映画館があって、そこの映画館がバレンタインデーにワイルドアットハートをやるってちょっと粋なことをしてました。
おぉ。
バレンタインスタークに8時から、
デビッド・リンチ。
やるよっていう。
デビッド・リンチの映画をさ、やってるところが多いんだよね、そもそも。
あ、そうなんだ。
多いっていうか、その、まあ、日本だとさ、デビッド・リンチの映画やりますって言ったところ、まずないじゃん。
まあね、
聞いたことないよね。
なかなかリバイバルじゃないとなかなかない
し。そう、うん。エストニアのタリンの映画館でもやってたんですよ。
う
ん、
へぇ。
デビッド・リンチの。
あ、パリでもやってた。
ああ、うん。ねえ、もう本当そういうね、うん、なんか映画の教養っていうか、もう高くていいなっていう、
いい
ね、そう。
あと、これも、すみません。最後にもう一個。
はい。
なんか YouTube とか、
はい。
ポッドキャストとかって、
はい。
結構 CM があるじゃん。
はい。
それが全部ドイツに行くとドイツの CM が流れて、
ね、
パリと流れて。
うん。
で、これは、なんかたまたま YouTube で好きな曲聞こうと思ったら流れてきた広告が、これなんかブレスケアの CM で、
うん。
なんかカップル二人が車の中に乗ってて、
うん。
で、なんか一人がちょっと気まずそうにしてて、
うん。
でもブレスケア食ったら、
うん。
あ、なんか、口元も爽やかだし、ハッピーって感じでめっちゃイチャつくみたいな、そういう、
うんうん、
なんか、なんかおもろい CM なんだけど、
うん、
それのカップルがレズビアンカップルなんですよ。
ああ。
そう。普通になんか、多分、そう、女性同士でいて、で、一人の方がちょっと気まずい、どうしようってなって、そうだ、これ使おうって食べて、なんかめっちゃキスするみたいな。うん、すげえ、なんか当たり前のようにそういう表彰があるって超いいなって思いました。
確かにね、日本だと全然ないっすもんね。
なんか、めっちゃええやんと思って、そことかは。はい。ぜひ、そういうとこもね、
はい、
やってほしいですね。
ですね。
はい、
うん。
みたいな感じですかね。
はい。まあ、ちょっとね、雑談会っていうことで、ちょっと短時間で、
はい。
角田の3週間を、
はい。
洗いざらい、ちょっとね、かいつまんで来ましたけど、
はい。
深い内容は、今後、
やるかもしれないです、ね。
こう動きたいということで。
やってみるか。やります、うん。記憶が、まだ濃いうちに。
そうだね。
はい。
うん、まあでも、角田3月忙しそうだからな。
ちょっとやりますよ。うん、はい。
ちょっとやってほしいですね。
わかりました。
ぜひぜひ聞きたいです。
はい、今後も、ラジオエティーンズも、雑談会も、お願いします。
はい。はい、ということで、じゃあ、今回の雑談会は、タイトル何にしようかね。
なんだろう。まあ、ドイツ旅行記みたいな感じですかね。違うかな。
まあね。うん。ちょっとなんかひねりたくない？
じゃあ、ひねったタイトルは後で付けましょう。
そうだね。
はい。
はい。っていう感じでした。
はい。ありがとうございました。